いつもこのディープダイブを聞いてくれているあなた、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
毎日チャートに向かってラインを引いたりトレンドを分析したりしていると思うんですが、
皆さん本当に熱心に研究されていますよね。
そうなんです。でも今回はその見慣れた景色をですね、全く違う角度から照らし出すテーマを持ってきたんですよ。
ほう、それは楽しみです。
今回私たちが情報源として取り上げるのは PB リクイディティというトレードの解説動画です。
はい。
一見するとチャートの基本的な動きを説明しているシンプルな内容に見えるかもしれません。
まあ初心者向けかなと最初は思うかもしれませんね。
そうですよね。でもその表面的な解説のずっと奥に市場な力学の核心をつく驚くほど鋭い洞察が隠されているんです。
なるほど。
よし、これを整理してみましょうか。
はい、行きましょう。
私たちが普段引いているレジスタンスやサポートのライン、その背後で実際にどのような意図も働いているのか、今日はその秘密に迫れます。
今日の目標はチャートの背後にあるなぜを解き明かすことです。複雑なインジケーターの数値とかマクロ経済のニュースといったノイズを一旦脇に置きます。
一旦忘れましょう。
そして市場で生き残るための最もシンプルで強力なルールをこの資料から抽出していく、そういうセッションにしたいと思います。
素晴らしいですね。トレードをしているなら価格が一直線に動くことは絶対にないっていう事実はすでに痛感しているはずですよね。
ありえないですね。
必ずスイングハイ、つまり高値とスイングロー、安値を作りながら動いていく。
そうです。
まるで山と谷を繰り返す厳しいハイキングコースみたいに常にジグザグに動いていきますよね。
まさにハイキングコースですね。登っては下り、下っては登る。
ただこの動画が焦点を当てているのはその山の形とか谷の深さそのものではないんですよ。
ほう、では何に焦点を？
波が形成されるときに市場の内部で一体何が蓄積されているのかという点なんです。
なるほど。ここで非常に興味深いのはですね、この資料が流動性、つまりリクイディティという言葉を再定義している点です。
再定義ですか？
ええ、私たちが金融ニュースでよく耳にする意味合いとは全く違う形で使っているんです。
確かに一般的に流動性といえば市場にどれくらい資金が潤沢にあるか、取引しやすいかみたいな意味ですよね。
そうですよね。でもこの文脈における流動性はまだ約定されていない待機中の注文のことなんです。
待機中の注文。
さらに具体的に言えば市場参加者たちが設定したストップロス、つまり損切れ注文を意味しています。
ちょっと待ってください。多くのトレーダーはストップロスを自分の資金を守るための安全網として認識していますよね。
はい、保険のようなものだと思っていますよね。
でも動画の中ではそれが市場全体の動きを牽引する強力な引力になっていると指摘されていました。
その通りです。待機しているストップロスの群れはただそこにあるだけではないんです。
引力になっていると。
ええ、資料の表現を借りれば流動性は価格がそのレベルに戻らなければならない義務的な理由を作り出しています。
義務的な理由ですか？つまり戻らざるを得ないということですね。
そうなんです。市場というシステム自体が常に約定すべき注文を探しているわけです。
はいはい。
特定の価格帯に大量の注文が眠っているとすれば、それはもはや強力な磁石であり引力です。価格がそこへ向かうのは偶然ではなくて構造的な必然だということですね。
なるほど。つまり私たちはリスク管理のつもりで置いたストップロスによって自ら価格を引き寄せる磁石を作り出しているということですか？
まさにそういうことになりますね。
それは恐ろしいですね。では実際のトレンドの中でその磁石がどう形成されるのかを見ていきたいんですが。
へえ、具体的に見ていきましょう。
例えば狂気相場の場合、参加者は直近のスイングロー、つまり安値の下にストップロスを置きますよね。
はい、セオリー通りの置き方です。
市場の視点から見るとこれはどういう状態なのでしょうか？
上昇トレンドにおいて価格が新たな高値を更新するたびに、その足元の安値にはロングポジションを持つ人々のストップロスが次々と置かれていきます。
どんどん積み上がっていくわけですね。
その通りです。市場から見ればトレンドが長く続けば続くほど、その株には巨大な売り注文のプールが形成されていくことになります。
なるほど。
市場ではこれをセルサイドリクイディティ、売り側の流動性と呼んでいます。これは単なる注文の束ではなく、市場がいつか必ず回収しに来るエネルギーの源泉なんです。
ということは逆に弱気相場であればショートポジションを持つ人々が直近のスイングハイの上にストップロスを置くわけですよね。
はい、高値の上に置きますね。
だから下落トレンドの上部にはバイサイドリクイディティ、 買い側の流動性が蓄積され続けるわけですね。
その通りです。完全に理解されていますね。
ここからが本当に面白いところなんですよ。
ええ。
資料の中でこの山や谷の向こう側に蓄積されたストップロスについて極めてさまないましい言葉が使われていました。
ありましたね。
それはこの流動性がただそこにあって奪われるのを待っているお金だという事実です。
マネーウェイティングトゥービーグラブドですね。
はい。自分の身を守るために置いたはずのストップロスがシステム側からはどうぞ奪ってくださいと差し出されたお金に見えているというのは、
感情を持たない市場メカニズムからすればまさにその通りなんです。奪われるのを待っているお金がそこにある以上、先ほど触れた義務的な利用が発動します。
回収しに行かなければいけないと。
ええ、価格はその放置されたお金の山を回収しに向かうんです。
これかなり残酷な響きがありますね。トレーダーとしては耳が痛い話です。
これを全体像と結びつけて考えてみると、なぜ多くの人が方向性を正しく予測できているのに市場で負けてしまうのか、その根本的な理由が浮かび上がってきます。
方向性を合っているのに負ける、一番悔しいパターンですよね。
そうです。人間の自然な心理として、できるだけ安く買ってできるだけ高く売りたいという欲求がありますよね。
もちろんです。それがトレードの基本ですから。
でもいち早く底値を見つけ出してエントリーしたいというその心理が、実は最も危険な罠を引き寄せてしまうんです。
その点について動画内で解説されていた具体的なシナリオが非常に示唆に富んでいましたよね。
ええ、とても分かりやすい例がありました。
例えば強力な弱気相場が続いていて価格が急降下している状況を想像してみてください。ずっと下がり続けていた価格がある視点でわずかに反発して小さな上昇を見せたとします。
よくある場面ですね。
これを見た多くの参加者は、ここが大底だ、ついにトレンドが転換したぞと判断して慌ててロングで飛び乗ります。
乗り遅れたくないですからね。
そして当然のように、その反発したばかりの直近の安値のすぐ下にストップロスを置きますよね。
はい、教科書通りです。
さて市場はその後どのような反応を示すのでしょうか。
彼らがストップロスを置いた瞬間、その値差には新たな流動性のプールが完成します。
磁石ができてしまったわけですね。
ええ、市場はそのまま親切に上昇を続けてくれるわけではありません。価格は再び残酷な下落へと転じます。
ああ、やっぱり。
そして飛びついた人々のストップロスを一直線にスイープ、つまり一掃しに向かいます。
スイープする、刈り取るわけですね。
そうです。そこだと思って買った人たちの損切り注文を全て刈り取って、彼らを市場から追い出した後で初めて本来向かおうとしていた上昇方向へと本格的な動きを始めるんです。
うわー、つまり早くエントリーしすぎた人々は自らの手でそこに流動性を置き去りにして、
ええ、
ただシステムに消費されただけだったと。
残酷ですがそういうことになります。リスナーのあなたにとってここで際立っている事実は何でしょうか。
方向性を当てることだけじゃ足りないということですよね。
その通りです。市場の方向性を当てることよりも、市場がどこにある流動性を狩りに行くのかを理解することの方がはるかに重要だということです。
なるほど。
資料は私たちに絶対に守るべきルールを提示しています。それはエントリーする前にまず流動性がスイープされるのを待たなければならないという鉄則です。
流動性そのものになるなということですね。
まさにそれです。
自分が流動性を提供する側になるのではなく、誰かが犠牲になって市場の義務が果たされたのを確認してから初めてポジションを取るべきだと。
その通りです。
つまりこれは一体どういうことなのでしょうか。私たちが普段見ているチャートの動きは単なる買いと売りの綱引き以上のもっと体系的なプロセスだということですか。
はい。資料ではこの絶え間ないプロセスを、価格は常に流動性を探し求めているという終わりのないシーケンスとして説明しています。
終わりのないシーケンス。
ええ、価格の動きをまるで終わりのないピンポンゲームのように捉える視点です。
そのピンポンゲームという表現、チャートの動きを視覚化するのにすごく適していますよね。
わかりやすいですよね。
例えばチャート上で高値と安値が形成されたとします。価格はまず高値に向かい、そこにたまったストップロス、つまりバイサイドリクイディティをスイープします。
はい。
そして高値の流動性を奪い取ると、今度は反転して下に向かい、さっきできた安値のセルサイドリクイディティをスイープしに行く。
その通りです。そして安値を刈り取ると、再び反転して次の高値へ向かい、また安値へ、
上へ下へと。
ええ、高値を取り安値を取り、そしてまた高値。この連続的な動きこそが市場の真の姿なんです。
なるほど。
価格はランダムにさまよっているのではなくて、ここにある流動性を借り終えたから、 次は反対側に溜まっているあの流動性を狙いに行くという極めて論理的なステップを踏んでいます。
まるで機械がプログラムに沿ってタスクを消化しているかのようですね。
まさにタスクの消化です。
この概念を理解することの最大のメリットは、チャートを見るときのノイズが圧倒的に減ることだと感じました。
ええ、まさにそこが重要なポイントです。情報過多に陥る必要はないんです。
あれこれインジケーターを見る必要はないと。
はい。チャート上の意味のある高値と意味のある安値だけを見極めればいいんです。どこにストップロスが溜まっているのか。
はい。
そして、直近でどちらの流動性がスイープされたのか。それさえ把握できれば、次に価格がどこへ向かう義務を持っているのかが見えてきます。
意味のない途中の小さなジグザグに一喜一憂するのではなくて、流動性がスイープされたという事実だけをトリガーにして動けばいいんですね。
そうすれば、早すぎるエントリーで自分が駆られてしまうリスクを劇的に減らせます。
いやー、すごくクリアになりました。よし、今日のセッションの要点を端的にまとめてみましょうか。
はい、お願いします。
第1に、流動性は単なる資金量ではなく、市場参加者が置いたストップロスの塊であること。
ええ。
第2に、価格は常にこの奪われるのを待っているお金を狩るために動いているということ。
そうですね。
そして第3に、自らが流動性にされるのを防ぐため、必ず誰かの流動性がスイープされたのを確認してから行動を起こすこと。
完璧なまとめです。
ありがとうございます。でもこれ知ってしまうとちょっと世界の見え方が変わりますね。
ええ。これは重要な疑問を投げかけています。
疑問ですか。
はい。市場というものがこれほどまでに人間の安く買いたい、損失を避けたいという心理的な弱点、すなわちストップロスの配置を正確に狩るように動くのだとすればですよ。
はい。
現代の金融市場を支配している超高速のアルゴリズム取引や高度な AI はこの流動性狩りをどれほど冷酷に、そして完璧に自動化しているのでしょうか。
それは想像するとちょっと鳥肌が立ちますね。
私たちが日々チャート上で見ているのは、買い手と売り手の純粋な需要と供給が織りなす自然な市場の動きなのでしょうか。
もしかすると。
それとも人間の心理的な癖を逆転に取るように高度にプログラムされた罠の連続に過ぎないのでしょうか。
なるほど。その視点を持つとチャートの見方が根本から変わりますね。次にあなたが画面を開くとき、そこには単なる線ではなく流動性をめぐる壮大なチェスゲームの盤面が見えるはずです。
間違いないですね。
私たちが駒になるのか、それともプレイヤーになるのか、それはこのルールを知っているかどうかにかかっています。
本当にその通りだと思います。
今日もこのディープダイブにお付き合いいただきありがとうございました。次回の探究でまたお会いしましょう。